V トークラジオ第26回スタートでーす。いよいよ夏を思わせるような日差しと気温になってきましたね。沖縄と奄美ではもう梅雨入りしたそうなんですが、平年と比べて沖縄では1週間、奄美では5日も遅いそうです。いよいよバイクに乗っていても信号で止まりたくないような気温になってきました。さて、こうなると気になるのは衣替え。昨今のクールビズ、またはスーパークールビズブームでおじさんたちのユニクロ愛用率が高まりましたが、この衣替え、実は平安時代の宮中行事が始まりというそうです。そもそも平安時代って794年に桓武天皇が平安京、これは京都ですけども、京都に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都に置かれた平安京が鎌倉幕府が成立、それまでの政治上唯一の中心であったことから平安時代というそうです。ですから1200年も前からこの衣替えって行われてたみたいです。まあ、当時は中国の風習に倣って旧暦の4月1日、それと10月1日に夏服と冬服を着替えると定めて、更衣、あの更衣室ですね、あの更衣と呼んだそうですが、ここで問題発生。天皇の着替えの役目を持つ女官の職名も更衣といって、後に天皇の寝所、寝るところですね、寝所に奉仕する女官で、女房に継ぐものを指すそうになったそうで、民間では更衣とはさすがに呼べずに衣替えというようにしたそうです。その後江戸時代を経て明治時代へ進むと、明治政府が洋服を役人や軍人、それに警察官の制服にと定めて、夏服と冬服の衣替えの時期も制定したそうです。そこへ持ってきて明治6年1873年の1月1日から新暦、ここから太陽暦が採用されて、太陽暦の6月1日から9月30日が夏服、10月1日から翌年の5月31日が冬服と定められ、やがてこれが学生服に、次第に一般の人にも定着し、官公庁、企業、学校が毎年6月1日と10月1日に衣替えを行うようになったそうです。で、この衣替えの時期を決める上で一つの目安となるものがあるそうで、それは最高気温。一日だけの最高気温を見るだけじゃなくて、1週間の平均最高気温をチェックすると、その平均時期温で衣替えの時期を決めることができるそうです。その1週間の平均気温って、春は20度から24度、夏は25度以上、秋は16度から20度、冬は15度以下となるそうです。まあ、明治時代には6月1日は平均が25度前後だったらしいんですが、最近は5月上旬から中旬がこの気温となるそうです。まあ、これも温暖化なんでしょうね。ですから5月の初めから半袖を着てるっていうのも、別に衣替えっていうことから考えるとちょうどいいわけで、まあ無理をしないで昼間の暑い時は半袖、夜の涼しくなってきた時には上着を羽織ってっていうのが一番いいんでしょうね。それにこんな衣替えなんですが、北海道は6月15日と9月15日って短くなっているそうです。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーな私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとしたお話のネタになればいいなと思って配信させていただく バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、急ですがツーリングイベントを開催します。さて、ゴールデンウィークにねハーレーダビッドソンを乗りまくったっていうのは、前回で配信でお知らせしたんですけども、どうもですねその際に、水分補給を満足にしていなかったっていうこともあったせいで、ものすごく激しい頭痛に悩まされる風邪をひいてしまいました。会社の方はね休まずになんとか済んだんですけども、家に帰ってきてはねすっかり休養ということで、前回配信分からは本当どこにも行かずにね、また本も読まずに本当に休養な毎日を過ごしていたんですが、で、そこでずっと温めていましたけども、皆さんにね、ぜひお知らせしたいことができました、3月半ばからはね、始めていたっていうのはもう皆さんには23回あたりからお知らせしてますけども、糖質制限ダイエット、こちらの方無事に成功させていただきまして、体重はね、なんと何十年ぶりかの60キロ台で、血圧も下がって110台ですね。でね、ウエストなんかは8センチ、すごいですよ、びっくり、自分でびっくりですけども、8センチもねへっこんじゃいまして、ズボンブカブカになっちゃったんですけども、なんかこんな話をしてるとね、中年のおじさんの病気自慢、健康自慢みたいで嫌なんですけども、でまあこれで糖質制限ダイエットが成功して普段通りに戻してっていうと、お得意のですね、趣味はダイエット、特技はリバウンドになってしまうんですけど、ここで思い切って封印していましたね、千葉県は内房のソウルフードである、あの豊島屋のバーベン、バーベキュー弁当ですけども、これを食べに行こうかなと。またね、正月にはですね上に登れなかったんですけども、笠森観音という非常に立派な建物があるんですが、建物っていうと変ですけどもね、お寺があるんですが、こちらの方にねリベンジに行ってみたいと思います。で、まあ、この辺ねブーバイクさんのサボテンさんならね、ノーバディカミングなんてかっこいい名前なんでしょうけども、私にはねどうもこういういまいちおしゃれな名前が浮かびませんのでね、ここは思い切って第1回 V トーク糖質万歳ツーリングというお名前で、開催したいと思います。糖質万歳ツーリングって言うとなんかもう大体の結果が分かるような気がしますけども、期日は6月1日水曜日、急ですね、すみません、しかも平日、実はですねこの辺り休みがないんです私、しかもですね正確に言うと5月31日もですね横浜ベイスターズ戦との DJ の残業があって、帰宅は23時過ぎっていう予想が立っているんですけども、大丈夫かなっていう気もしますけどもね、思い切って、この日に実行したいと思います。でじゃあどうやって行こうかと思ったんですけども、まあ、黒学の家から考えるとですねやっぱり海ほたるに行かないとっていう気がしますのでね、海ほたるに9時半でいかがでしょうか。9時半でね、まあ、私9時頃にはもうとっくについて、まあ、地上9時半までお待ちしたいと思います。もしよろしければ9時半に第1陣集合ということで、で木更津金田インターチェンジ、ここでね、降りて、下道で今度は行きたいと思っています。というか、なるべく高速使わずにね、少し安上がりに行きたいと思いますんで、木更津金田で降りて、下道でずっと行って、で笠森観音で、お参り&ね、御朱印帳、こちらの方もね、実は2月にですね伊勢志摩の方へ行ってきたんですけども、 JR 西日本さん、あ違う JR 東海さんか、 JR 東海さんがですねその切符にお土産っていうのをつけてくれてまして、御朱印帳をもらったもんですから、 今までやったことなかったんですけども、ちょっとこれで御朱印帳をやろうかなと思ってますので、で御朱印帳を書いてもらうと。でそれでその帰りに豊島屋の、牛久店、豊島屋牛久店っていうのがありまして、ちょっと広い信号のところですんでね、そこで、私の大好きなバーベキュー弁当を食べる。そしてその後正月のね、立ちこけをしたところの現場検証をしたいと思います。まあ現場検証っつってもね、実況見分でもう一回なんでここで私はこけたのかなっていうのをですね見て、なんであんなにカウルが割れたのかっていうのをちょっとね確実にもう一回再確認してみたいと思います。まあそんなことしてどうするんだっていうのもありますけども、で、この辺りが11時から12時ですか、まあ到着してですから11時12時ぐらいですので、もしいや笠森観音はいいけどもバーベン食いたいなと思った方は、ぜひ豊島屋のね牛久店、あの牛久の駅のそば、席の信号のところにありますんでね、すぐ分かると思いますけども、そこに来ていただければいいのかなと思います。で、その後はですね、今度は養老渓谷の駅がありますのでね、そこへ行って足湯に入るつもりでいたんですけども、実はですね県道81号線、千葉県のですね県道81号線大滝市なんですけども、向こう山トンネルと共栄トンネルというすごいですね美味しいスポットを見つけましたので、ちょっとですねそこを見に行こうと思います。養老渓谷の駅を入って、でそれで、県道81号線に入っていくんですけども、ちょっとねもし、ググりたいという方がいましたらググっていただくと、おこれは面白いなというところですんでね、ぜひここ行きたいと思います。で、その後、まあ今度はねお腹の具合にもよるんですけども、今度は久留里線沿いにですね平山っていう駅があるんですけども、そこの近くです、焼きそばがありまして、四方沢商店というお店なんですけれども、ここのね焼きそばを食べれたら食べたいななんて思っております。なんかすごいですね、いきなり糖質たっぷりになっちゃうんですけども、で、その後ね、このまた久留里線沿いをずっと走って、また木更津金田に戻って、で海ほたるで解散っていうコースを考えております。でただね、申し訳ないんですけどもお土産はありません。まだね、ステッカーなんかも出来上がっておりませんのでお土産もありません。ですからね、まあもしかしたら一人ぼっちのね、ツーリングになるかもしれないななんて思っています。まあね、リベンジが元の目的ですんでね、いいなと思ってますけども、詳細はねまたブログの方にですね細かく書きたいと思いますん でもしよろしければねご参加ください。もう一度繰り返しますけども、9時半に海ほたるに集まって、いや出発ですね、9時半を海ほたるで出発したいと思っています。で、笠森観音に行って、まあお昼を豊島屋でバーベンを食べるという旅ですね。で、こんなね第1回が成功するかは分かってもいないのに、実はもうね第2回の V トーク糖質万歳ツーリングの予定も考えております。こちらは先日のね、放送の方で、お話しさせていただいた E さんからのね、メールがあった通り、行田のゼリーフライとフライ。あとですね、先玉古墳。この間ね、お話をした後に、BS の番組で秩父鉄道というところをやっておりまして、先玉古墳が出てましたんでね、これも面白そうだなぁなんて思っておりますんで。で、こっちもね、行きたいと思っております。でまあ餃子のゼリーフライとフライを食べて足りなかったらですね、大好きな餃子の満州に寄ろうなんて思っておりますんで、餃子好きの方ももしよろしければということで、ただねまだ第2回の方は決めておりません。でもこっちはなんとかね土日の休みが月1回あるんで、そこになんとかね、ぶつけたいななんて思っていますんで、第2回もこういうふうに計画をしております。よろしくお願いをしたいと思います。で、まあ大体にもね第1回のツーリングと第2回のツーリングなんかももうこんな風に言っちゃったんですけれども、その前にですね、ツイッターでも上げてたんですけども、今度の20日なんですね、20日の金曜日、この日にですね行きたいと思っておりました矢櫃峠、神奈川県のね矢櫃峠の方に行ってみたいと思います。 ただですね、これ前の日がですね、実は大切な社内職場対抗野球大会の1回戦でして、実はですね、これ私行かないわけにはいかないんですね、一応これでも4番バッターなんで、でもしかしたら筋肉痛になってしまうかもしれないし、でね、まあ負けないと思うんですけど、負けてしまいますよね、大宴会になっちゃってお酒が進んじゃうんで、ちょっとね、どうなるかななんて気もしてるんですけど、ただね、ここを逃がすとですね、憧れてる矢光峠に逃げなくなっちゃうんで、なんとかしてここで行こうと思っています。でこちらのね、予定なんですけども、まあ野球をやって次の日なんで、朝はね、ゆっくり起きようかなと思っていますが、現在ですね、NHK の朝の連続ドラマ「とと姉ちゃん」の方にハマっておりますんで、まあ、8時には起きて、それで、8時15分まではそれを見て準備をしてですから、8時半から9時の間に家を出て、で中央高速のね、いつものインターチェンジである調布インターから乗って、圏央道の相模原で降りてですね、でこちら県道の510号線ですか、これに乗ってですね、宮ヶ瀬ダムに一番最初に行きたいと思っています。でそこにですね、水とエネルギー館なんていうのがあるそうで、ちょっとねダムのお勉強ができるみたいなんで、ちょっとここをね見ていきたいと思っています。で、昼ご飯をどうしようかななんて思っていたところですね、ちょっとツイッターの方にあげましたけども、以前お話したかもしれませんけども、ブログの方ね、風工場インザスカイっていうブログをやってらっしゃるケンさん、こちらのケンさんからですね、おぎのパンというですね、美味しそうなパン屋さんを紹介していただきました。しかもついてることにですね、これ宮ヶ瀬ダムエグ前の道なんでね、そこでパンをですね購入して、で宮ヶ瀬ダムでちょっと食べようかななんて思っています。それでよく考えたらそうじゃんということでね、この間試運転をしてみた岩谷のジュニアガスバーナー、これをねデビューさせようと思いまして、こちらの方もポソッとつぶやいたところ、こちらの方は今超絶大人気のグッドスピードであるスカイジンさんの方からね、鳥原園地でいいのかな、それとも鳥原園地でいいんですか、鳥は鳥の居住まいの居に、腹は腹っぱの腹で、園地は公園の園に、地は地面の地なんですけどもね、こちらが非常にいいよということでおすすめしていただいたんで、ここでね、お湯を沸かしてコーヒーを飲もうということで、ついに岩谷のジュニアガスバーナーがデビューを迎えるということでございます。まあそこでね、ゆっくりパンを食べて、コーヒー、美味しいコーヒーを飲んで、で矢別峠を攻めようかなと思ったところにですね、今度はですね同じグッドスピードであるルイさんの方から、あの辺はネズミ捕りがいっぱいいるということで、スピードを気をつけなさいよっていうこちらもいただきましたんで、ここはね、ゆっくりとのんびりとこの宮ヶ瀬ダムを見ながら、無事にね捕まらないように、して、矢別峠の方へ行きたいと思っております。で矢別峠をね、降りて帰り道、こちらもまたお腹の都合によるんですけども、こちらも先ほどのね、検査に教えていただきました、246沿いにあります豚丼のお店があるみたいなんで、こちらもね、寄れたら寄ろうかなと。でお腹いっぱいだななんて思ってたりね、もし万が一のトラブルかなんかがあったら、まあ、東名高速の秦野中井インターから帰ってこようかななんて思っております。まあ、もしね、こちらの方いいよ行ってあげるよという方がいらっしゃいましたら、そうですね、宮ヶ瀬は10時とか11時になるんですかね、着くのね、まあこちらの方はツイッターでポソッと今ここですみたいな感じでつぶやきますんで、あここにいるよおいでと言っていただければ、キョロキョロキョロキョロしながら青の V ストロームが行きますのでね、もしよろしければこちらの方もお付き合いをいただきたいなと思っております。矢別峠を攻めるのは5月20日の金曜日でございますのでね、よろしくお願いします。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、どうぞお付き合いよろしくお願いします。 さてね、さっきもちょっとポソッと言ってしまいましたけどもね、いよいよ新しいポッドキャスト番組、グッドスピードさんが始まりましたね。ルイさんとスカイジンさんのお二人で、やってらっしゃいますけども、お二人からはね、以前メールをいただいておりました。ルイさん、スカイジンさん、絶好調のスタートですね。本当おめでとうございます。私みたいにね、パソコンの知識が怪しいのと違って、BGM 付きのお話でね、羨ましいなと思いますが、ね、聞いてるとやっぱりルイさんのね、圧倒的なバイクへのね、愛と知識、こちらの方すごいなと思いますし、それに、スカイジンさんの受け答えが憎いですよね。あのいい声でね、時々あ眠くなってんだろうななんていう感じがして、なかなか笑えると思うんですけども、何でもこれ中山のバイクラジオさん曰く、今バイク系と名乗るっていうか、そういうふうなバイクのお話をするポッドキャスト番組が11チャンネルもあるそうでね、こんな中で V トークは埋もれて消えていくんじゃないかななんと、ふと自分でも不安になってしまうところもなきにしもあらずなんですが、まあ一部の方はね、もうご存知なんですけども、V トーク昭和の録音でやっておりますが、この昭和の録音は多分当分続きそうでございますんでね、ちょっと当分の間頑張っていきたいと思っております。まあね、先日ちょっとね気になったことがあって、ルイさんがね 1.5 リッターの瓶のね、コーラのジュースがあったんだよなんて話をして、スカイジンさんが、まるっきり分かんないでいたんですけども、 1.5 リッターの瓶のジュースね、懐かしいななんて言って、聞いていましたけども、ルイさんがね小学校低学年の時だなんてお話をしていましたけど、私は小学校の低学年の時はコカ・コーラホームサイズだったんだよっていうのがありましたけども、ね、コカ・コーラホームサイズって言われて、じゃあどれだけ入ってんのかななんて言うと、実はこれが 500ml しか入ってないんですけども、当時はそれでも家族全員で飲めたっていうのがありますが、こんな話をすると私の年がねいくつなんだお前になっちゃいますけども、まあでもね、一つこちらグッドスピードさん、ぜひね、頑張っていただいて、なんか頑張っていただいてなんて余裕があるようですが、全然ね余裕がありません。私の後から始めていただいたね、高黒さんのバイクの輪もボーンといっちゃってね、本当上を行ってますけども、なんとか頑張っていきます。皆さん一つよろしくお願いをしたいと思っております。さて第26回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。まあね、いつも通りの番組でございますが、ぜひね励ましやらそして少しだけのねお叱りなど、いろいろなメールをお待ちしております。またね、ダイエットの方は成功しておりますが、第23回より募集しております。糖質制限のね、黒額を地獄に叩き起こす。あそこのラーメン美味しかったよーや、ここの大盛りすごいよーなどの B 級グルメ紹介。またね、キャンプ初心者であります。私黒学園のね、キャンプツーリングでのお笑い失敗談や恐怖体験など、お話をいただけると幸いです。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 vtalkradio のブログにもねアドレスを記載させていただいています。でですね、ついになんとか頑張ってですね、メールフォームなるものを付け加えさせていただきました。自分でね、試しのメールをしてみたんで大丈夫だと思うんですけども、いまいち半信半疑なんですが、こちらのね、メールフォームをぜひご利用ください。ではね、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。中でもね、お話しましたけども、ちょっとね、話の順番が狂っちゃってるんで、皆さんに分かりづらかったかなと思うんで、もう一回整理しますと、5月20日が矢櫃峠。で6月1日の方が第1回 V トーク糖質万歳ツーリングとなっております。5月20日は矢櫃峠で、6月1日が第1回 V トーク糖質万歳ツーリングということでやらせていただきますので、 もしね、よろしければご参加ください。では第26回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。